このご協力ありがとうございました。それでは早速ですけれども、今日の聖書の箇所を拝読いたします。今日の箇所は2箇所見ますが、最初に新約聖書は使徒の働き16-9-10です。使徒の働きの16:9-10。あともう1箇所見ますので、ここに何か挟んでいただいたらと思います。今日のテーマは幻がなければ、ビジョンがなければ、これが今日のテーマでございます。使徒の働き第16:9、あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。もう一箇所は旧約聖書箴言の第29:18です。29:18、拝読します。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし律法を守る者は幸いである。もう一度、幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし律法、御言葉を守る者は幸いである。一言お祈りをいたします。父なる神様、今日私たちは幻、ビジョンについて学ぼうとしております。ご聖霊が御言葉を通して豊かに語りかけてくださるように、そして私たちが聖書が教えるビジョンを持って歩んでいくことができますように、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。幻とは何でしょうか。ビジョンとは何でしょうか。幻、ビジョンとは目に見えないものを見ることと言えると思います。御言葉が示すことを見ることでございます。はじめに申し上げたいのは、私はこの世的な幻やビジョンをお話しするのではありません。人間的なビジョン、これを持つことは素晴らしいことです。あれを成し遂げる、あのようになる、これは素晴らしいことであって、そのようなビジョンを持った人はこの世的に成功している人が多いです。私が今日お話しするのはそのような人間的、世的な幻ではありません。聖書が示すことを見るというビジョンなのです。なぜなら神様は私たちが幻を持つことを望んでおられるからです。また幻がなければ人は欲しいままに死、試練に直面するとき、それを乗り越えることができないからです。聖書の中に幻を持って歩んだ人と幻なしに歩んだ人たちが出てきます。代表的な比較できる人はアブラハムとロトという人だと思います。アブラハムは幻があったんです。それは神様が 私と私の子孫にカナンの地を与えられたという幻です。彼はその幻を持って生きたので、さまざまな困難がありましたが乗り越えて神様が示す地に行きました。一方彼と一緒に歩んだロトは幻がありませんでした。一緒に行動していたんですけれども、誘惑に負けてカナンに行く前にロトに失礼、ソドムに住み着いてしまいました。彼がどうなったかご存知だと思います。彼は一緒にアブラハムと行動したんですが幻を持たなかったわけです。幻がなければ民は欲しいままにする。しかし律法を守る人は幸いである。聖書の中にさまざまな困難に直面しながら素晴らしい神の栄光を表す働きをした人たちがよく出てくるんです。例えばクリスチャンの方ならノアという人をご存知だと思います。モーセという人をご存知だと思います。ヨシュアという人をご存知だと思います。ネヘミヤをご存知だと思います。彼らは皆試練にあったんですけれども、自分の目的を達成しました。なぜかって幻を持ったからです。聖書の中で世の中へ流されていった人が出てきます。どうしてか、幻がなかったからです。幻がなければ民は欲しいままにする。しかし律法を守る人は幸いである。愛する皆さん、私たちはクリスチャンとして信仰の道をまっすぐ歩んでいきたい。ぶれることがない、それることがない、バックスライドすることがない、離れることがない、最後まで信仰の道を全うしようと思うならビジョンを持つことが必要です。それがなければ欲しいままにします。人を見るんです。自分の周りを見るんです。ビジョンがないからつまずいてしまうんです。ビジョンのある人を見てください。まっすぐ行きます。神様の栄光を表します。ぶれない、つまずかない、ぐらつかない、まっすぐに行きます。なぜならビジョンから目を離さないからなんです。だからビジョンを持つ、幻を持つということは信仰生活で極めて大事なんです。幻がなければ民は欲しいままにする。今日クリスチャンとして実を結ぶために必要な三つの幻をお話ししたいと思います。まず最初の幻は失われた魂の幻でございます。救いを求めている魂、滅びに向かっている魂の幻でございます。一番最初に開きました使徒の働きの16-9、あるよパウロは幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見た時、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせるのだと確信したからである。パウロはアジアにいた時に幻を見たんです。それはマケドニアに、すなわちヨーロッパに渡ってきて私たちを助けてくださいという、そういう幻だったんです。彼はアジアで伝道してたんです。でも神様がそのことによって呼ばれていると思って渡ったわけです。伝道したんです。 多くの人が救われたんです。そして教会が建てられたんです。どうしてそうできたか。彼は失われた滅びに向かっている魂の叫び、助けを求める声を聞いたからです。今まで日本にたくさんの宣教師の先生方が来てくださいました。私は信じるんです。日本に渡ってきて私たちを助けてくださいという幻を見たんだから来られた。そして伝道された。多くの人が救われた。教会ができたわけです。そして救われたクリスチャンの中の多くの人は同じように失われた魂のビジョンを持たれたんです。私のところへ来て助けてください、そのようなビジョンを見て、そうして証しをし伝道された。そして大勢の人が救われた。私たちはどのようにして救われたんでしょうか。私もそのような幻を持った人に導かれて教会に行って救われました。私たちは神様から離れている魂が失われているというそのビジョンを持つべきだと思います。イエス様は言われたんですね。人の子が来たのは失われた人を探して救うためであると言われました。失われたとはどういうことなんですか。いるべきところにいない、保護されていない、迷子はいるべきところにいない、保護されていない。迷子の心の中はどんなに叫んでるでしょうか。私は霊的に行方不明であったわけです。私は救われる前、人生に迷い、人生に疲れ、霊的に乾き、霊的に飢えていたんです。私は人の前でそのようなことは絶対に見せないです。人の前ではいいところを見せますが、私は一人家に帰ると私の魂は叫んでいました。この御言葉を引用すれば、私のところに来て私を助けてくださいと叫んでたんです。ちょうどそのような時、魂に関心のある失われた魂に幻を持っている人が来て教会に導いてくれたわけです。幻がなければ民は欲しいままにする。クリスチャンに必要なのは失われた魂への幻です。私たちは人の外面を見るんです。仕事を見るんです。生活ぶりを見るんです。でも私たちはイエス様が見られたように、本当にその人の魂を信仰によって見るべきだと思います。イエス様は言われたんですね。目を上げて畑を見なさい、色づいて刈り入れるばかりになっています。色づいて刈り入れるばかりになっています。目を上げて見なさい、滅びゆく魂を見てください、失われた魂を見てください、彼らが叫び声を聞いてください。もしね、今日のキリスト教会が本当に失われた魂の幻を見失わなかったら、もっと多くの人が救われるんじゃないかと思います。幻を失えば道からそれていきます。 本当の目的からそれてしまうんです。私はクリスチャンホームに、クリスチャンスクールというものに感謝します。聖書を教えておられることに感謝します。しかし創設された人、創設初期のあの幻、創立者のあの幻、それを持ち続けていたらどうなったか。どうしてキリスト教という名前があってもキリストの福音を述べ伝えないようになってしまう、そのようになるのはなぜなのか。幻がない。幻がなければ民を欲しいままにする。キリスト教会は全部失われた魂への幻が必要です。もしクリスチャンたちが日々出会う人、毎日出会うような人、そういう人の表面、言葉、そういうものだけに心を奪われないでイエス様の目をもってその人を見ているなら、私たちの生活は変わってくるんじゃないかと思うんです。幻がなければ民は欲しいままにする。しかし律法を守る者は幸いである。私たちはまず失われた魂の幻が必要です。2番目、私たちはキリストの臨在の幻が必要です。キリストが共におられる、このことを見る目が必要でございます。イエス様はマタイの福音書の28章の20節の後半で、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、こうおっしゃいました。キリストの弟子たちはイエス様が間もなく昇天されて自分たちだけが残される、でも大命令、全世界に出て行って全ての作られたものに福音を述べ伝えよという、その命令に従わなければならない。しかし命令に従うなら迫害に遭う、恐れてたわけです。そこで主は言われた、私には天においても地においても一切の権威与えられた、一切の権威が私に与えられている。そして全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい、見よ見よ、迫害者を恐れないで、私の約束を忘れないで、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。弟子たちは大命令に従ったんです。やっぱり迫害を受けたんです。やめたでしょうか。やめませんでした。なぜやめなかったんでしょう。幻を失うことがなかった。幻がなければ民は欲しいままにする。しかし律法を守る人は幸いである。弟子たちが迫害に遭いながらも伝道を続けていくことができたのは失われた魂の幻があったからじゃないでしょうか。パウロも数えられないほどの迫害を受けたわけです。しかし彼が最後までキリストの福音を述べ伝えていったのは失われた魂、いやキリストが共におられるという、そういう幻があったからじゃないでしょうか。彼がコリントという町で伝道していた時に使徒の働きに書いてあります。大変な迫害を受けたわけです。でもうここ離れようと思いました。しかしながら使徒の働きの18章の9節にこうあります。あるよ、主は幻によってパウロに恐れないで語り続けなさい、黙ってはいけない、私があなたと共にいるのだ、 誰もあなたを襲って危害を加えるものはない、この町には私の民がたくさんいるからと言われたと。彼はもう伝道をやめようと思った。しかし私があなたと共にいるのだ、誰もあなたを襲って危害を加える者はいない、この町には私の民はたくさんいるから、このお言葉をいただいて伝道を続けることができたわけですね。私も貧しいですけど、ここまで来ることができたのは、私はあなたと共にいるという、恐れるな、私はあなたと共にいるというこのお言葉、そして主が共におられるんだというこの事実、この現実、それを神様が示してくださった。ここまで許されたと思います。私がこの教会の牧師になった時、団地の集会所でやっていたことをほとんどの人がご存知だと思います。大阪府営住宅の中の集会所です。私は毎日曜日管理人さんに鍵借りに行って、開けて一人で椅子並べて準備します。そして自分で全部司会もメッセージもして終わってから、私はまた片付けて、そして鍵閉めて会社に行きます。ある時、次の日曜日は使いません、団地の方のお葬式があります、どこでしましょうか、公園しかないです。私はね、不便、不利、教会堂があって、そこで安定していつも集会なさっている牧師と比べて、私ははるかに不利である、だから人は来られない、私はそのような現実を見て、その現実の上に立って、だからダメだと。しかし御言葉が与えられたんです。恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろうな、私があなたの神だから。私は聖書のこの言葉を探したんです。大勢の人に主はこの言葉を言われてるんです。失望している人、恐れている人、そういう人に言われてるんです。モーセに言われてるんです。ヨシアに言われてるんです。ダビデに言われてるんです。ソロモンに言われてるんです。みんな恐れを抱いて、私はダメだ、私はできないと思っている人に主は現れて、恐れるな、私はあなたと共にいる、私は決してあなたを離れず、あなたを捨てない、こう言われてるのを発見しました。私は心を満たされたんです。集会所が何だ、自分一人が何だ、恐れるな、私はあなたと共にいる、天においても地においても一切の権威与えられたと言われるその主が私と共におられる、全てのものを所有なさっている主が私と共におられる、そうであるなら教会堂の中であろうと集会場の中であろうと関係がない、それで十分である。励まされてきたんですね。幻がなければ民は欲しいままにする、クリスチャンの中で右へ行かれたり左へ行かれたり、上がったり下がったり後ろへ下がったり、一つも進まない人あります。残念です。何の問題でしょう。 幻の問題かもしれません。なぜなら幻がなければ民を欲しいままにします。この世の私は幻ビジョンを話しませんが、一生懸命あれになるんだこれになるんだこれを成し遂げるんだと言って勉強されたり働いている人から何も勉強しない働かない人、どのように思うでしょうか。全然目標がない。私はあんな生活でしない、私はあんなバカなことしない、私はこの目標あるから、私はこれを見てまっすぐ進むんです。そのようにおっしゃった方が私にあります。幻がなければ民は欲しいままにします。でも御言葉を守っていく人は幸いなんです。私たちは失われている魂、本当に罪の中で助けてくれと叫んでいるその叫び声を聞く、そして滅びの向かっている魂を見る、それが必要です。そうするならうちの家族は滅びに向かっているんだ、私の愛する人は滅びに向かっているんだ、この魂を持っているなら、その人はどんな生活するでしょうか。教会行ったり行かなかったり、あっち行ったりこっち行ったりの生活するでしょうか。幻がなければ民は欲しいままにします。しかし立法を守る人は幸いなんです。失われている魂、滅びに向かっている魂の幻が私たちは必要です。それとともに主が私と共におられる、私は一人ではない、主が私を助けてくださるというその幻が必要です。もし全知全能の主が私の味方で私を助けるために共にいてくださるのであれば、何を恐れますか。パウロは言ったんです。神がもし私の味方であるなら誰が敵対できるでしょうか。パウロは間違いなく神様が私と共にいらっしゃるという幻を失うことなかったんです。それを私たちも必要だと思います。もう一つ、永遠の世界の幻が必要だと思います。死後の世界です。聖書は魂は永遠であることを教えています。もちろん肉体は朽ちていきます。でも肉体の中に住んでいる魂は永遠であると。死後も消滅しないことを教えています。聖書は人は死ねばその肉体からその魂が離れると言っています。聖書は天国は永遠であると教えています。地獄も永遠であると教えています。私たちは天国の幻が必要だと思います。なぜならこの世は苦しみや悲しみが多いからです。ヨブは言ったんです。人は生まれると苦しみに遭う、火の粉が上に飛ぶように。火の粉は必ず上に飛びます。それと同じように人は生まれると苦しみに遭う。苦しみのない人生はないです。いくら熱心に信仰していても苦しみに遭うんです。そのような苦しみの中で私たちは天国の幻を持つべきです。辛いことあるけれどやがて天国に行くことができる。愛する 人が、家族が先に天国行って私たちを待ってくれている。そしてやがてそこで迎えてくれる、再会することができるって。それだけじゃないですね。愛するイエス様、私のために命を捨ててくださったイエス様、私たちが見たことがないイエス様、私たちが賛美を捧げているイエス様、私たちが献金をお捧げし奉仕を捧げているそのイエス様、見たことがないイエス様、そのイエス様に出会ってイエス様に迎え入れられてイエス様に労を握られる。おかえり、よくやった、忠実なしもべだと、私たちはイエス様からそういう声をかけられたら、まことに幸いなことだと思いますね。私はその幻を持ちたいと思います。先ほど間もなく彼方のという歌を歌いましたね。この賛美歌はアメリカ人の牧師のロバート・ローリーという先生が今から150年ほど前に作られたそうです。作られた動機は、この先生がニューヨークで牧師をしているときに黄熱病が非常にニューヨークに流行ったそうでございます。当時黄熱病にかかると人は大多数死んだそうです。このローリー先生はこう言っています。亡くなった何百人もの遺体が川に流され、川は死の川と変わってしまいました。ニューヨークの真ん中に流れている大きい川に何百という遺体が流されていた。死の川になった。私はその光景を垣間見て心を痛め悲しみに沈んでいました。その時でした。私の心にヨハネ黙示録の22章の言葉が浮かんできました。22-1、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との溝から流れ出て都の大通りの中央を流れていた。彼は言っています。それは天の御国にある命の水の川です。現実の川は死の川ですが、私たちはやがて命の水の川が流れる天の御国で、御国に入るものです。そうです、神を信じる私たちは命の水の川のもとに集まるものではないかという思いが浮かんできました。間もなく彼方のというタイトルは、日本語では間もなくあの川で会いましょう、間もなくあの川で会いましょう、そして折り返し神様の、ちょっと忘れました、神様のそばのきれいなきれいな川でみんなで集まる日の、あ懐かしいや。現代はね、間もなくあの川で会いましょう、折り返しの神様のそばのきれいなきれいな川でみんなで集まる日の、ああ懐かしい、この最後の部分、そうです、あの川のもとで会いましょう、あの川のもとで会いましょう。愛する皆さん、あなたの家族や愛する人で天国に行かれた人ありますか。私たちはやがてその 川辺で会うんです。なんという素晴らしいビジョンでしょうか。幻がなければ民は欲しいままにする。やがて私たちはキリストの前に立って報われます。よくやった忠実なしもべだ、そう言われる時が来る。そのビジョン、その幻、それを持つ。そうするならばこの世で失望することはない。アメリカのもう年老いた宣教師がアフリカの宣教活動を終えて帰っている時でした。もうアフリカに戻ることはないんです。何十年伝道した人なのに、その大きな船に大統領が乗っていたんです。船が岸壁に着くと大統領を迎える人たちがいっぱい、また船のお客さんを迎える人たちもたくさんいたんです。その先生ご夫妻はデッキの上から私を迎えてくれる人はいないか探したんです。誰もいない。私は何十年アフリカで死ぬためにやってきたんです。宿舎に行って泣いたそうです。そしたら神様が言われた、兄弟、ここはあなたの国じゃない。あなたの国は天国です。それがあなたのふるさとなんです。あなたがそこへ行くならこの港と考えられない千々万々の人があなたを迎えてくれます。そして何よりもイエス様が受け入れてあなたの労をねぎらいます。彼は泣きながら、主よ許してください、ビジョンを失ってました、私に天国のビジョンを与えてください。幻がなければ民は欲しいままにする。まだ私たちは天国だけじゃなく地獄の幻が必要です。イエス様はラザロと金持ちの話をされました。二人とも死んだんです。ラザロは死んで御使いに携えられてアブラハムの懐へ行って慰められた。金持ちは死んでハデスへ行って苦しみの中から目を上げて私をこの炎の中から助けてくださいと叫びました。しかし助けられることはありませんでした。今でも彼は苦しんでいます。イエス様のお言葉によれば今でも叫んでいます。皆さん、私たちはこのような幻を持つべきです。持つことを望んでいらっしゃるんです。なんで幻を失うんでしょうか。人の声を聞くからです。人のすることを見るからです。よう見るからなんです。あの人があんなことやってる、あの人があんなことを言ってる、そんなものに心を奪われると私たちはビジョンがなくなります。そして欲しいままにするんです。愛する皆さん、もし私たちがクリスチャンとしてぶれない信仰を全うしようとするなら幻を失ってはいけません。なぜなら幻がなければ民は欲しいままにするからなんです。目標がないんです。幻は人に目標を与えるんです。幻はその人を動かすんです。 幻はその人を励ますんです。そして幻はその人を支えるんです。そして目的を達成させるんです。でも幻がなければ民は欲しいままにします。私たちはお互いですね、クリスチャンとして主イエス様から目を離さないように、周りでいろいろ聞こえます、周りでいろいろ起こっています、でも幻がなければ民は欲しいままにするということは事実です。どうかね、人の噂話に心奪われないでください。人の行いに心奪われないでください。奪われるということは幻をすでに失っているということです。幻がなければ民は欲しいままにする。しかし律法を守る人は幸いである。私たちがどういう信仰生活を送るかということは、幻があるかないかにかかります。私たちは何を見て歩んでいるでしょうか。私たちは人の動きを見て生きているんでしょうか。人のやることを見てるんでしょうか。人の言うことを聞いているんでしょうか。幻がなければ民は欲しいままにする。私は貧しいですけど幻を持って歩みたいです。幻を失えば欲しいままにするからなんです。神様は私が幻を持つことを望んでおられます。同じように神様はここにいらっしゃるお一人お一人が幻を持つことを望んでおられます。なぜなら幻がなければ困難試練を乗り越えていくことができないんです。私たちはそれを乗り越えていこうとするなら人間の力でできないんです。あのプロジェクト X というNHK の番組が数年前ありましたね。私は全部じゃないですけどよく見ていました。不可能なプロジェクト、不可能な計画を立てます。誰もやったことがない。それをとりあえずね頑張るんです。達成した人みんな幻を失わなかったね。今からもうだいぶ前です。私がまだ若い時にホンダという、ホンダ技研自動車ね、飛行機作ると言ってました。私ね正直言って今のようなホンダじゃなかったんですよ。今のような世界的な企業じゃない前に飛行機作ると言ったんです。すごいことをおっしゃるなと思いましたね。今小型のジェット機の一番売れているのはホンダだそうです。なぜなら創業者のビジョンを次の人は受け継いできたからなんです。それは世のビジョンです。世のビジョンは一時的なんです。でも聖書が教えるビジョンはいつまでもあります。ある。幻がなければ民は欲しいままにする。愛する皆さん、あなたは幻を失っていませんか。あなたはイエス様以上に世のものに心を奪われていませんか。欲しいままにするようになります。英語の聖書ではビジョンのない人は滅びると、あの箇所書いてあるんです。ビジョンがなければ滅びる。幻のない人は安定しません。 勝利していけません。勝利の信仰生活に必要なのは幻なんです。そのために聖書を読む、御言葉をいただく、その御言葉の上に立つ、そうして幻を持つ。神様はこう言われた、神様はこう約束された、絶対できる。このようなビジョンを持つことを私と皆様方に神様は求めていらっしゃると思います。私は弱いですから、周りに起こることに心をそれることあるんです。私がつぶやくとき、私が弱るとき、私が失望するとき、ほとんど私は幻を失ってそれに心を奪われている時です。皆さん方いかがですか。幻がなければ民は欲しいままにします、滅びます。神様は聖書を通して私たちに素晴らしい幻を与えてくださいました。その目に見えない御言葉によって示されたものを見る、見失わない。そうであれば神様は必ず私たちを助けてくださるんじゃないでしょうか。私たちは初心を忘れているかもしれない。初めこうでありたいと思っていたのに離れているかもしれない。はじめは一筋でイエス様を見上げていたのに他のものを見ているかもしれない。幻がなければ人は欲しいままにする。私たちは本当に神の道を歩んでいるでしょうか。私たちは本当に見るべきものを見ているでしょうか。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉を感謝します。私たちの周りにいろいろなことが起こります。私たちの周りからいろいろな声が聞こえます。どうかそのような中にあって私たちが見るべきものをしっかりと見て目を離すことがないように守ってください。どうぞ愛する家族の救いのために、愛する同胞の救いのために、どうぞ信仰生活の勝利のために、いつも満たされて感謝に満たされて歩むために、幻を持って歩んでいけるように、そのために御言葉を受け入れることができるように、イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。ではなしたまえ長胸を賛美したいです。そしてこの歌を歌いながら神様が心に語ってこの決心をするように導かれたら応答しましょう。私の信仰生活本当に悔い改めるべきです。もっと燃やされるべきです。もっと御心を行うべきです。もっと捧げるべきです。あるいは私はバプテスマを受ける決心すべきです。あるいはまた私イエス様を信じるべきです。示されている御心に今日従うべきです。神様が言われていたら応答いたしましょう。一節、なしたま